ペット山口のウェイティングルームポッドキャスト。はい、ということで、第5回でございます。第5回まで続いてきました。まあ、このままどんどん続けていきたいと思うんですけど、ですね、今回、まあ、収録したのは今年の1月のまあ半ばぐらいなんですけども、ちょっとねこれを今録音してる時にちょっとまあショッキングなニュースというか、イースタンニュースから二宮さんが脱退するっていう、ニュースが最近飛び込んできたりとかして、結構ショックを、まあ、ショックというかなんかこう儚さを感じたりしてます。このポッドキャストもバンドをいろんな形で音楽を、まあ、諦めきれずとかいろんな形で音楽続けてる人とかを中心に話を今でも聞いてきてるんですけど、そういう、まあ、人にとっての一つの大きな、まあ、僕の周り主に言えばやっぱりイーサンユースが例えばバンド活動をずっと今も続けていることとかっていうのは、まあ、非常に大きかったではないかなと思ってて、僕自身正直イースタンユースを最近じゃあそんなに頻繁に見に行けてるのかというと、まあ、イースタンユースは作品もコンスタントにリリースしてますし、ツアーがあれば、ね、京都とか大阪には必ず来てくれてたっていう印象が強いのであれなんですけど、まあ正直そんなに僕も中学高校生とか大学生の頃よりはそんなに頻繁に正直見に行けなくなってて、特にライブハウスにサクッと見に行ったりとかってほぼほぼ恥ずかしながらしてなかったんですけど、僕で言うとまあ作品アルバムは出たら昔みたいに発売した日とか店頭入荷の日に走って買いに行くとかっていうことは正直なくなっちゃったんですけど、一応前作アルバムは購入していて、で二宮さんのやられていた京丹とかも僕らバンドのメンバー全員すごい大好きで、いつか対バンしたいなと思ってて、まあ、京丹も活動が止まっちゃってっていうこともあったんですけど、まあそんな感じでそんなにこう熱心に追いかけられてたわけではないんですけど、恥ずかしながらだけどやっぱり常に活動は気にしてましたし、まあ同じ一緒の場所でライブできたらいいなとかって思ってたりはずっとしてました。でライブもまあ対バンとか一緒にやったと言えるのかどうか微妙なところではあるんですけど、一応同じイベントに出させてもらったこととかもあって、まあほとんどお話もできてないんですけど、そんな感じで、まあ、二宮さんとはかろうじてお話しさせていただいたこととかが何回かあったりとかして、だったのです。でやっぱりバンドをやる上ですごく目標であったしっていう人は多いと思うんですけど、まあ変わらずそこにいてくれると思ってたので、形が変わって、まあね、インディサイエンス解散はしないということなんですけど、まあ、形が変わってしまうっていうのはすごい、ああ何かこれで一つまた時代が自分の知ってた時代は終わっていくなみたいな、なんかそういう感覚があります。ただ別にめっちゃ悔しいとか、あなんかめっちゃ残念やっていうのよりも、なんかこうああまたこうやって時が流れていってんねやなと思うことが多くなりまして、あんな風にね20何年続いてアルバム15枚出してっていう、もう本当に変わらず絶対そこにいてくれると思ってたバンドはがなくなるっていう経験が、まあ、ここ最近も何回かありましたけど、まあ、そういうのがあるんやなっていうことで、すごいそこに関しては、まあ、いつか一緒にライブとかやれたらいいなっていう目標は常々持ち続けてたのは正直なところなんで、そこは残念ではありますけど、まあ、音楽は続いていくっていうことなんで、これからまた僕らも、ねまあ、本当にバンドをこのポッドキャストでそうやって続けていくとか、諦めの悪いように諦められずにとか夢を持ってとか、まあいろんな形で続けていくことが大事っていうのは、まあ僕自身思ってることなんでありますし、僕も身をもって示していきたいなと思ってる部分だったりはするんですけど、 けど、まあいつまでも同じものはないということで、なんか痛感してます。だから自分らもまあどこまで、ね、バンドっていうのは特に人間か、人間が何人も集まって、他人同士が集まってできてることなんで、まあね、いろんな形があって、それぞれの思いがあって成り立ってて、本当にだからバランスとか奇跡的な部分っていうのは多いと思うんで、いつやっぱり無理ってなるかっていうのは本当に分からないっていうことが改めて思いました。なので、まあでも自分らが続けれる限りは続けて、そのイースタンユースの、まあ、二宮さんが脱退して以降とかっていうこともずっと見ていきたいし、まあ、僕らも続けてて、いつかまたそこで交差できることがあればしたいななんていう思った出来事でありました。まあね、またツアーとかアルバムも出るんで、まあ、ちょっとそれは見に行きたいなって思って、そういう人多いのかも分かんないですし、なんやねんと、あのずっと見に来てなかったのになんでこんな時だけって思う人もいるかもしれないんですけど、ね、まあ、自分もそんな一人なんで、あの今で別にツアーそこの熱心に行ってたわけでもないしなんですけど、まああの、まあ、見届けたいなって勝手に思って、まあすごい自分がやっぱり今こんな感じで音楽やってることの一つではあると思うので、うん、なのでまあイースタンユースをこれからも聞き続けていくと思いますけど、そんな感じで、応援したいなって思ってます。まあね、続けていろんなことがどんどんどんどん年重ねてくるとあるなーなんてことを痛感してます。それで今回のゲストなんですけど、京都のライブハウスメトロの、まあ、今店長でもあり、フルードというバンドの、まあ、バンドバンマスというかリーダーでもある、ジャックさんにお話を伺いました。このポッドキャスト始めるって決めた時から話聞きたいなと思ってた人物の一人でもあります。ジャックさんはもうずっと僕も知り合ってから結構やがて10年ぐらい経つんですけど、まあ、バンドとしてもいろいろお世話になりましたし、今はジャックさんメトロの店長としてもいろんな形で、まあちょっと最近去年とか多分メトロで僕らライブしてないんで、ちょっと最近足遠のき気味、僕らバンドとしてはですね、なんですけど、すごく京都のバンドマンとかにとっての非常に大きな存在にどんどんなってきてはるという部分も含めてお話伺ってきましたんで、聞いてみてください。どうぞ。ちょっと自己紹介から
軽く。フルードというバンドをやっておりまして、メトロの店長をしてます、田中です。田中ジャックでございます。よろしくお願いします。
はい、まあ、あのジャックさんと、まあ、いつもお呼びしてるんですけど、
はい、
やがてもう知り合ってから結構
もうね、これもう 10年
ぐらいやと思うんですけどね、もうやがて、うん、その中でまあ最初はもうフルードのジャックさんだったんですけど、
はい、まあ、
気づけばそれ以外の方
が
増えて、ね、もうむしろ最近はメトロのジャックさんとしていろいろお世話になることも増えてるような気がするんですけど、
うんうん、
メトロでその、
はいはい、
いろいろまあ言うと働き始めるきっかけとかっていうのは、
はいはい、メトロで働き始めるきっかけはあのボロフェスタが、はい、ボロフェスタが、夜の部みたいなのをメトロでやってたのの窓口が僕やったんで、ボロフェスタには足を向けて寝れないんですね、これ。
あその頃は別にメトロで働いてるとか関係なく、
うん、
ただただボロフェスタの夜の部を手伝う流れで、
まあ、うん、
ちょっとメトロとコンタクト取り始めてみたいな。
そうやね、まあ本場の元は一番最初のフルードでイベント始めたのがメトロで、
はいはいはい、
2002年とか、ね、
ああもう相当前ですね、
うん、でその時ほんまに結構5、6回ぐらいはやって、ファーストのリリーパーとか終わりぐらいまでやって、多分その辺でメトロの担当が変わって、
あ
ちょっといろいろうまくいかなくなったとかもあったり、まああとなんか僕らあのスタジオライブみたいなことが面白いなと思い始めたとかもあったりで、そのメトロからは離れて、まあ、ボロフェスタで久しぶりにそのメトロで企画をするような感じだったんやけど、まあ、そのちょうどそのやってた時にメトロのドッキングの人が抜けるっていうんで、あの声をかけてもらいましたね。あのだいぶ迷いましたけどね、そのこっちの人生に行くのかっていうので、僕も多分2008年かな 2007年末で、はい、今8年ぐらい働いてるんですけど、何歳やったかな、27とか、
ああそうか、
27歳とかやったと思うんですけど、はい、まあ、俺もまあバンドだけやってたぐらいやったんで、正直あの前の一応これとかは別にもう全然もう言っていいと思うんやけど、はい、あの、まあ、ナホがいた時はほんまにもう俺もバンドで売れたかったし、
はいはい、
あのそういうつもりやったし、
まあ、活動の仕方もね、うん、割とこうそういうグッとこう勢いありましたもんね、 UK から出した当初、
うん、で何やろ、そのまあそんなにだからインターネットとかが発達してなかったのとかもすごくあると思うんやけど、僕らとか、はい、なんとかなる空気が世の中にあったよね、僕らの卒業するぐらいで、バンドもなんかやってやろうみたいな、でなんとかなる空気があったし、まあ結果的になんとかなったとも、まあ、なるようになったかなとも今の自分の生活は思うんですけど、まあいきなり喋り出すと、だからそうやね、だからナホはオールワイドはもうなんとかなりたいと思ったし、それでナホが抜けた時にこのまま終わったらもう絶対ダサい、これはそこでじゃあそれでバンドでなんとかやっていけるのかとかじゃなくて、その時点でここで終わりたくないと思って、そっからアルバム出すぐらいだから1年半か2年ぐらいかはもう意地でもやるぞっていう気持ちでやってて、でまあアルバム出すのとかも決まって、もう撮ってた時ぐらい、セカンド撮ってた時ぐらいなんですけど、メトロで働き出したのが、で僕もその時にだからもう人生のこともそのちょうど考えてて、
うん、まあ年齢的にも
そうそうそうそうそう、何か何かしらちゃんと食っていかなあかんなと思って、ちょうどずっと働いてた喫茶店が潰れて失業保険が出てたんで、職業訓練校に行って、
はいはいはい、
あの電気工事士の勉強をしてるとこやったんです。だからもう完全にもうなんとか固い仕事でやっていこうと思ってたと同時にメトロの誘いやったんで、
その時はその、うん、職業訓練校通って、はい、電気工事士の資格取ってそういう仕事つきつつ、
仕事はだからまあ言うたら土日が休みの仕事だ、
それでバンドを週末にやるっていうスタイルでやっていこうかなっていう、
やっていこうかなと27歳ぐらいの時に思ってました。
はいはいはい、はい、うん、そしたらまさかのメトロをやってみひんかというのもありつつ、
そうやね、
迷いますよねそこ、
うん、まあ迷ったし、結果的にメトロを選んだんですけど、
それはやっぱりいやもう飛び込んでみようっていう、
いやもう、うん、飛び込んでみようやったし、うん、もうでもそっち行くんやったら俺はメトロでのし上がったんぞってめちゃめちゃ思ってたし、もうめっちゃみんなにその後言われて、なんつう生意気なやつ入ってきたんやみたいにやっぱり俺はみんなに言われてたんで、うん、まあね、それで結構、まあ、メトロでバンドものとかもいっぱい増やしていったり、
そっからまあ正直でもガラッと変わりましたからね、やっぱメトロのイメージが、
うん、それはね、
僕らから見たらほんまにその、うん、僕らが出れるイメージとか全くなかったですけど、うん、やっぱりまあ僕ら含め多分いろんなバンドはメトロで普通にライブするっていう環境が生まれて、それこそあの東京とかいろんなところのバンドの人が、
うん、
メトロは知ってますとか、ま
あ、そういう
やっぱり今だにすごい言われるんで、
クラブの方じゃない人がそうやって言ってるようになったのは嬉しいことですね、僕は。
そのある程度やっぱりじゃあもうやるからには信念持ってそのバンドもののイベントとかもガンガン組み込んでやるみたいなつもりで、じゃあ
バンドもの、まあまあ僕がおもろいと思うことを、まあ、まあ結局それやと思うんで、うん、まあ俺の傷跡を傷跡っつうか、まあまあまあほんまに、うん、俺のおもろいと思うことは全部やっていきたいな、まあメトロって何でもできる環境ではあったんで、はいはいはい、絶対にで、なんかね、それこそ昼の時間とか余ってる時間とかも多かったんで、
うん、そうですね、昼イベント僕らもやらせてもらうところありますけど、
うん、ね、やる昼間大作戦みたいな、
そうですね、
大豆腐を、
そうかそうか、そのやっていく中でじゃあもうやがて7、7年、8年ぐらい経って、うん、やっぱり雰囲気変わったなとか思います自分。
いやもう全然めっちゃ変わったし変わったし変わったし変わって、うん、もうまあ常に全然やっぱ変わってると思いますよ、それはメトロだけじゃなくて、あのね、ウピズも潰れたし、
そうですね、確かにその
ライブハウス売れたし、
ね、うん、ジャックさんがメトロでそうやってやり始めたっていうちょうど流れで、
うん、
たまたまではあるんですけど、その京都のライブハウス事情も結構変わってますか、
うん、まあ、京都のライブハウスはものすごく、
ね、その当時で言ったらまだウーララとか、うん、ああいうとこでみんな
企画ウーララやネガポジや、
ね、ネガポジとかでやってたのが、うん、まあやがてその、まあ、ウーピーズがやっぱり閉店して、うん、でそのウーピーズ組みたいな人たちがまた、うん、例えばグローリーだったり、はい、ね、まあ、ガタガタとか、うん、ちょっとそういうウーピーズっぽい色の箱ができたり、うんうん、ね、結構そういうなんか京都の中でも細かい変遷があったんかなとか思ったりして、うん、まあ、僕ら割と選ばずどこにでも出てるタイプで、ね、企画も、まあ、メトロと、まあ、その今言ったどこの箱でも企画もやって、そうやね、思えばやってるんで、うん、そういう意味ではいろいろ見てるかなと思うんですけど、うん、そういうその流れとかどう見てましたか、ウーピーズが潰れて、それこそ
ウーピー、うん、まあね、それこそ金沢とか一旦メトロで働いてもらってたし、でもウーピーズが潰れたのは やっぱりちょっとなんかね、悲しかったというか寂しかったし、
それこそね、フルードもやってましたもんね、
フルードやってたし、あの最後の日も出させてもらったよ、だからめっちゃ久しぶりに。まあね、ウーピーズもだからその経営がどうとかで潰れたんじゃなくて、うん、あのちょっと特殊な事情で亡くなったん で、ね、でまあメトロ的にはだからどっちかっていうとやっぱそのライブハウスもだし、その夜にああいう面白いことやってた方がやっぱり会ってくれたは面白かったしね、なんかまあ場所は増えたなとすごい思うよね、あのでやっぱ俺ら年代のそれ山田君だったり、はい、恭平はもっと下やし、店長みたいなやつらが若くなってきたよね、だからほんまにグッと、
そうですね、確かに、うん、僕らの感覚で言ってもその、まあ、自分らが年取ったのもあるんですけど、今まではこうやっぱライブハウスの人っていうか、はいはい、年上でこう、あ、こうちょっと頭下げるじゃないですけど、いやちょっとやらせてほしいんですけどみたいな感じだったのが、最近割と例えばそれこそグローリーとかガタガタとかやったら、うん、同世代とかじゃないですか、
う
ん、もう、
ね、
お店やってる面々が、うん、なんかこうちょっとこうそういう意味ではまあ、フラットになって、うん、まあ、いいのか悪いのか分かんないですけどっていう部分がその辺でやるときは結構あって、うん、もう店員さんももう知ってるし、うん、まあ、なんか僕らのことも知ってくれてて、うん、僕ら企画やるって言ったのもなんか割とこうそういうもんとして、うん、もう見てくれてたりとかする部分があって、まあ、やりやすさも感じつつ、うん、まあ、でも例えばアバンギルドとか、うん、まあ、メトロもそうですけど、やっぱり自分がなんかずっとこう上ずっとそれ自分らの上の世代の人がいてるんで、なんかその緊張感もありつつこかせられへんなみたいな、なんかそういう意味でのなんか企画やる時とかのなんか感覚とかはまた別個であったりはしますけどね、うん、
まあなんかやりやすいに越したことはないと思うし、うん、あのそのそれが年上か年下かとかじゃなくて、あのもっと全然やっぱ喋れていいもんやなとは思うんですね。でも僕もそうやな、なんかライブハウスのやつとかなんかもうちょっとやっぱりとか PA とか、うん、それこそフルードで初めの方時計してた時とか、ね、なんでこの人らこんな偉そうやねんというの
は、ね、それはつきもの
つきもの
ほんまに
最近どうだよね、まあでもだからちょっとまた変わってきたんちゃうから
そ
ういう
なんですかね、
なんかやっぱりね、ネットの発達とか関係あるかわからんけど、やっぱり そんなに上からな発行みたいな
減ってきてるんです
かね、減ってきてるんちゃうかなと思うんやけど、そのもう頑固親父いてみたいな箱、
昔はねそれこそ、うん、終わった後にダメ出しされるとか、うん、ね、ライブの集合させられてとかって、まあ、僕らの時もまだありましたし、そういうとこは、う
ん、
自分らが歌ない方がええでとか、
あ、
そういうありましたからね、そんなんとか
ダイアリーついて
そう言われましたからね、いやインストでやったらええんちゃうみたいな、マジっすかみたいな
すごいとこ行く、
逆にまあでも今でも覚えてるっていうことは、まあすごい面白く、ね、いいことやったかもしれないですけど、うん、そう、まあ減ってきてるかもわかんないですね、今 PA の人とか、うん、箱の人も結構まあそれこそ SNS とかもやってて、うん、それこそ ライブとか企画をやる前からそこで繋がっちゃえたりとかしちゃうと、まあ距離感的には昔よりは近いかもわかんないですけどね、まあ、昔から僕らでも未だにそういうちょっとアウェー感っていうかずっとありますけどね、だからよくそのよく、まあ、ホーム的な箱とかってありますかとか言われたら、やっぱないっすみたいな感じですね、だからやっぱつどつどこっちがお願いして やらせてもらうだけなんで、別にこう一緒に組んでなんかおもろいことやろうよみたいなこととか一切ないし、なんかこういや常にそこはなんか変わんないっすよみたいな、だから いつもここでお世話になってますみたいなっていうよりは、まあどこでも出てますけどねみたいな答えにいつもなるんですけど、昔からそういう羨ましいなと思いますけどね、そうなんかこう京都ならではかも分かんないですけど、
うん、
ホーム感のあるこうライブハウスを持ってやるバンドとかいてるじゃないですか、うんうん、
いるいますね、
うん、まあまあね純粋にそこでライブハウスを働いてる人がいたりとか、うん、そういうのもあると思うんですけど、そういうのの羨ましさとかも何気にちょっとありますけどね、ずっといまだに、うん、なん
とまあそれ別にやろうと思ったらいつでもやれるんやろうし、
まあそうなんですかね、
まあそれまあいろんなところでやるのも面白いと思うし、
うん
う
んまあ、なんか今の、まあ、僕ら的には今の感じが居心地いいかも分かんないですけどね、どこまあ呼んでもらえるとこも一応あったりとかみたいな、うん、そのジャックさん的にはその今そうやって例えばじゃあ二条の方とかサインの方とかって、うん、まあバンドで言ったら、まあ、そういう箱できてきて、
うん、
こう差別化みたいな意識とかするんですか、例えばメトロはあそこはこういう感じだったこっちは
どうやろうね、俺だからほんまに一番最初に働き始めた時、
はい、
なんかロケッツを救えみたいなとかがなんかロケッツなんか潰れそうになってんねんけどみたいなの時になんかライブハウス店長対談みたいなのがなんかタッキーとか、
はいはいはい
はい、タッキー、誰、そうあのファンダンゴの加藤さんとか、
はい、
結構みなんかいろんな人、クワトロの人とか来
て
で、いやその時俺も他のライブハウスは全部潰してメトロがこれ言ってええかな、
いやいいんじゃないです
か、いやとか初め思ってたよね、俺ほんまにメトロに入った時 OK、はい、俺はじゃあメトロ入ったからにはもう女ももう面白いことはメトロだけでやってやるわってすごい思ってたんやけど、まあもうまあそれはガキやったなとすぐその後すぐまあやっぱいろんなとこがあっていろんな選択肢がないと音楽なんて面白くならないと思った時期があって、はい、で今ここに来て差別化というか、なんかほんまにもう細分化されてきたな京都もという、まあどこでもそうなんやと思うけど、それが俺はいいことか悪いことかは、あの選択肢多いっていうか、やっぱそのちっちゃいっていう言い方をしたらあれやけど、まあ増えたんで、そしたらその周りでこうやるやん絶対に。
そうです
ね。だからまあなんか、ほんまにそんなにおもろいことってあるっけなっていうのをちょっと表現しにくいな。
まあでもある程度そのうちはうちっていう意識はやっぱ。
うん、
まあでも1ヶ月前にグローリーでじゃあやってた同じようなメンツのイベントをメトロでやるかっつって、やっぱそこは多少意識
してなくて、俺やった
ら
互いなんか多分無意識で考えてるのか、そんな風にあんまならないよね多分、だから意識してそういうのを避けてるわけじゃないね
んけど、まあなんとなくその皮膚感覚での違いっていうのはあるんですかね、でもやっぱりこう、まあ多分見に行く側もあると思うんですよね、なんとなく、多分、これ、まあ、例えばたまにその箱じゃなくて、
はい、
バンドの企画とかやったら、
うん、
これメトロで1ヶ月前見たなっていうような、うん、同じような、まあ、言い方あんま良くないですけど、
はいはい、
メンツが、
うん、
例えばじゃあもう2ヶ月後になので、
うん、
ほぼほぼ同じメンツの企画やってる時とか、まあ、たまにあったりするじゃないですか、そういうの見たら、あ、これめっちゃメトロっぽいなとか見る側の感覚としてはあったりしますけど、
ナノとメトロはあの近いとこあるかもしれない、なんか、メトロで、DJ のイベントやってるのに、ナノに出てる今の若いバンドでみたいな、なんか流れは今ちょっとあるんで、ね、
ああなるほど、
だからそれはまあ俺はいい流れかなと思うんですよ、ナノは
割と
その単純にやっぱキャパが違うからな、
そうですね、
やったら、そこでなんか
確かにそのなので形にして、
うん、
それをもう一発こう変な話お客さんの数をまあ増やす、拡大させるイメージでメトロに持ってくるとかっていうのもあったりするのか、
そういうことはあるかもしれんし、なんかもぐら君自体が多分そういうことを多分すごいそういうふうに応援したがってくれてると思うんでね、うん、なのでやれやみたいなではない、でも僕らは絶対
確かにそれは感じますね、 むしろどんどんどんどんそうやって他に出てってくれたら、
う
ん、
まあっていう感じ
で、ありがたいね。でその代わり何の読んだ時も出てやみたいな、まあそこは当然ね、箱の人間としては、
うん、そう、ウンカ君はすごいと思うよ、ほんまに。あんなに自信持って俺がすごいって思ってるやつあんまおらへんと思うなって思って
ああそう
でユーキャンとよく喋れるいやでもそれはやっぱ心強いと思うよ、うん、なのに出てる若いバンドからしたら、
そう、まあそうそう、
ええよ俺がいいって言うねんからいいぜってめっちゃそんな感じやから。
あでもそういうのってそういうこと言ってくる人ってでも、うん、いや多分もうさ、もぐらさんとかってこうある意味そういうちょっと昔かたぎっぽいこうライブハウス
の昔かたぎ、あれこそ昔かたぎ
っちゃありますよね、うん、それこそ、まあ、ある意味めちゃめちゃ親身になってバンドのことを思って、うん、多分時にはシッターもするんだろうしみたいな感じはすごい思うんで、うん、まあね、もうやっぱあの人の色のすごい出た箱になってて、
もうあいつでしかない、ね、
それはやっぱ一つの理想的な形で、うん、まあ、あのキャパやからこ
そ
出せるその感じとかは
そうやね、
あんやろうなと思いますね、それは、うん、じゃあ、まあメトロ、そのじゃあメトロでやっていく中で、まあ、別にその僕も正直そんな頻繁に足を運べてるわけじゃないんですけど、まあ、ここ数年で言ったら感染ライブとか、
はいはい、
まあ、トピックとしてはやっぱあるじゃないですか、うん、そう結構感染ライブとかって東京とかの人とかも、
うん、
名古屋の人とか、
うん、
割とこう知るイベントみたいな感じに今なってきてたかなって思うんですけど、まあ、最近ちょっとまたもしかしたら変革期というか、ま
あね、そうでもある
次の形をっていうのはあるかもしれないです、うん、ああいう結構でも冷静に考えたら革命的やったかもなと思う部分もあって、
うん、
その平日とかに普通にみんな見に来る感じっていうか、うん、まあ分かんない、僕も海外見に行ったことないですけど、海外っぽいんかなとか
ね、まあ、まあ、チャージやすくして、まあ、バーが出たらええねんみたいな、
ドリンクをもうみんなお
か
わりする
感じで、あれはだからほんまにね、僕らスタジオライブとか、うん、僕らやるメトロとか入る前に僕ら世代がみんなやるのは、そういうののとかもあるあったからあるものであって、うん、いろいろ続いてんなと思うんだけど、
あでも何があってやっぱ前新しいバンドいっぱい出てんのはほんますごいなと思うんですよね。
あ
マンスリーでやるからこそなのかもしれないですけど、うん、僕もあそこから知ったバンドってめっちゃ多いんですよ、うん、そういうのはなんか、まあ、見に最近はちょっとどうしても見に行くことが難しくなりましたけど、
うん、
こう常に出演者は、まあ、メールもメールも、ね、送られて
くる、メールさせていただいておりますあれね、迷惑やったら一報くださいって書いてる、まあ一応今のところまだ一報はもらってない
必ず来てタイムテーブルと出演者、うん、あれであ
れを送り続けてるやつはめちゃめちゃ増えてると思うけどね今ほんまにだから
そうですよね、やるたびに増えていくわけですもんね、うん、あれはやっぱチェックしますもんね、知らんバンド名とかあったらやっぱりなんとなく頭に残ってて、
うん、
こうまあ、例えばツイッターとかってブワーって流れていくわけじゃないですか、こういろんな情報が日々、
うんうん、
僕もいろんなバンドの人とかライブハウスの人とか、うん、まあ、フォローしてるんでいろんな人がいろんな情報を拡散してる中で、あそうかこのバンドこの前感染ライブで名前見たなっていうバンドとかがもうなんかぐんぐんいろんなところでやり始めてんなとかそういうの結構意識しますね、今 YouTube とかそれこそ動画があったら見たり、
うん、
音源出したとか言ったら見たり、
今だからそれできるもんね、ほんまに。
そうっすね、うん、僕だからそれこそロンリーとか、
うん、
マンチェスタースクールとかはほんまに、
うん、感染ライブ、
それこそ感染ライブで恥ずかしながらかも分かんないですけど、
いやいやいや
感染ライブで知って
僕も感染ライブで知ること多いからね、だって僕が全部決めてるわけじゃ全然ないから、ね、うん、おお、こんないいバンドなんやっていうのとか、うん、
すごいそれで、あいいバンドやなと思って、うん、後々まあ一緒にやることがあったりとかしたらすごい思いますけど、ね、そういうイベントになったのはやっぱでもそれはもうジャックさんが主導してるっていうよりは
まあみんなでやってるやけど、でもけ、うん、それも大きいし、でもまあ最終的に箱がケツ持ってくれるっていうのは絶対めっちゃでかいと思うんやけどね、あのそのまあ逆に言うと、まあ、逆もう言うあれやけど、まあ、金銭的な部分とか、
その辺は
最後決めきらん時にもうどの辺でもまとめに行こうやとか言うとか、あの、まあ、口出しさせてもらってるから、
その、まあ、ケツ叩く、
うん、
その、まあ、これ言えるか分かんないですけど、その、
うん、
そういういわゆるイベントの こう金銭的なラインあるじゃないですか、
うん、
クリアできてるんですか
あのやってマイナスにはなってないかな基本的には、
うん、それだったらね平日で店閉めとくより、
うん、いや何回ももうしんどいって何回も思ってるけどねでもまあもう別に理想とか思いとかはもう乗らずにカンセルライブっていうものだけが存続していって、もうずっといや昔出てたやつがこんな思わないことになってんのかって思ってもあるみたいなものがいいかなっていうのを目指しているところなんで、うん、だからまたもう一つ違う若い子らにガンガン振ってるけどね今。
でもその方が面白いですね、うん、なんか一つの、まあ、もしかしたら2回か3回ぐらいピークタイムを
迎えてる気がするんですよ。いやもうそれはそう、それはそうや、
ね、だからまあ出してもらったことも何回かある中で、うん、もうその感染ライブそれこそこんな中の人からしたら、うん、それこそ中のバンドからしたら、うん、何言うとんねんおっさんと思うかもしれないですけど、
はいはいはい、
まあ、感染ライブ初のいわゆるこうヒーローじゃないけど、
うん、
初全国みたいな、まあ、初じゃないかもしれないですけど、
まあ、いいかもしれない、
あそこに出てて、まあまあ、全国的にバーンって行ってるバンドの子らも結構やっぱ行ってるし、うん、ねえこうかと思えばこうすでにこう全国とかで活動してるような人らもそこに引っ張り込むことも時にあったりとか、
うんうん、
なんかいろんなフェーズを経てきて、なんかこう確かにそのイベントが人歩きし始めてるんかなっていうのは、
まあ、そうやね、人歩きしたら、それでまあまあ逆に誰も知らんバンドとかも出てたりしたらいいね、
そうです、それが一番いいですよね、
うんうん、とか今度3月は高校生のバンド出るし、
マジっすか
も俺もそれサウンドクラウドでちょっと、うん、もうええやん、はい、高校生めっちゃもろいやん、大体
そ
うやん、
そのぐらいの
そのぐらいの感じでやりたい、なんかやっぱ自分で企画やるって言ったらもうこだわりやなんやがもうめちゃめちゃ乗ってくるやん、なんかっていうかそんなもんは毎月できへんやん、誰か個人の企画っていうのは、それこそでも僕の予定を壊して最初数で毎月やるってこう意気込んで、はい、4回ぐらいまでやったかな、
まあね、
4回ぐらいでも5回ぐらい、
いややっぱ気合入ってましたから ね、
まあ、ねその、うん、
あれが例えばツーマンシリーズやったらもうちょっと続いたかわからないですけど、やっぱね常にこう何バンドか読んで、うん、
なんか
中間、ね、うん、やる中でやっぱりそら、うん、そら尽きるやろっていう、うん、ただまあね出し切った感とかもすごいあったし、うん、僕もピースピックスもそれこそあれで、
ね、うん、あそうやね、
見ましたけど、ね、うん、第2回でしたっけね、とか言ったか、2回か3回か、
まあ、ででで
そのまで
もう最初の本
でやったって覚えてるんで、うん、2で、まあ、1回目はもちろんドッポと
そうや、ね、
似てましたし、うん、まあじゃあそうある意味その頃から感覚としては変わらず、
それはそうやね、でもやっぱねもう俺の感覚もどんどん古くなってると思うよね、あのこういうとあれやけど、
うん、
もうやっぱ、うん、常にだから俺はもうなんか先鋭的なことをやるよりは、
はい、
あの経験でアドバイスできるやつになっていくんじゃないかなとは思ってね、箱的には、うん、やっぱそのカンセライブとかもやし、まあ、他にも俺メトロで立ち上げまくったイベントはあるけど、なんかどっちかというと今は立ち上げなんかほんまに店長になったままあって、
はい、
回し役みたいなものに尖った企画を考える人じゃなくなってきて、
店長ってのはもうね、それをさらにこう上から見てある意味バランス、
まあそれはバランサー調整役ですわ、
もう
ものすごく店員同士のバランサー調整役でもあるしっていうシフト組んだりみたいな
じゃあちょっとあれなんですけど、まあジャックさんがメトロに入るきっかけともなった、
きっかけともなった
ボロフェスタ、
はいはいはい、
まあ今やもうおなじみの
おなじみになってるんですかね、
京都オンパクトボロフェスタといえば、
うん、
僕の周りでもそんな良い音楽に興味ないやろっていうことすら
ほんまに
知っている、うん、ですよ、ほんまに
継続は力なんですね、
ほんまにだから、うん、あのそれこそちょっと昔ですけど、
はいはい、
あの下鴨神社でガラクタ市みたいなのやってるじゃないですか、
はいはいね、
たまに、
うん、
あれたまたま行ったんですよ、
はいはいはい、
たまたま行ったらやってて、うん、でこう見てたら、こう古着じゃないかな、 T シャツとかをこう販売してる屋台みたいなのがあって、
うん、
何の気なしに見てたんですよ、うん、まあ、その時彼女、まあ、今の奥さんと一緒にこう、
はいはいはい、
こう見てて、そしたら店員の女の人、若い女の人だったんですけど、うん、あどうぞよかったら見ててくださいねみたいな感じで、ああって言って見てたら、
うん、
あの私実はボロフェスタの T シャツとかもちょっとデザインとかもちょっとやってるんですよみたいな話、もうひょっとしたら誰か知ってる方とか
知ってるかもしれ
ない、ね、話もあって、あそうなんですねみたいな、でもその会話が成立するってすごいな、
まあまあまあまあ
ボロフェスタ
ってみたいな、まあ、多分僕らぐらいの雰囲気だったら
バンバン的な空気が出てた
んですか、ね、まあですかね、でも僕、うん、もうその時ぶっちゃけもう出てた時やったんで、これ
は
さ
あ、はいはい、あ、そうかそうか、
出たことあるんですけどみたいな会話にはなったんですけど、まあ、バンド名とかも恥ずかしい言わないんですけど、うん、そう、なんかそういうのもあって、もうそのぐらいだから根付いてきた、うん、それこそボロフェスタ出るとかっていうと、うん、やっぱり今までに全然そういう僕とかバンドやってるとかっていうのを、はいはい、あ、まだやってんのお疲れっすみたいな雰囲気のやつらすら、えみたいな、でんにゃみたいななりますからね、 Facebook 上とかがいいねとかが朝まで増えます
から、おー、魂の企画よりも
旅行初やりますとか自分のめっちゃ気合入ったシェルターで企画やりますとかいう時より、ボロフェスタ出ますの方がもういいねの量が 1.5 倍ですか、ね、
それはじゃあもう、まあボロフェスタじゃ機能してるってことやね、
そうですね、
ニックリボロフェスタ
もう10年を超えましたね、
特に超えてるよ、ね、いや、ね、俺最初これ一回も行ってないけど、なんかやっとるわあいつらと、
2002とか
絶対行かんとこうみたいな感じ、
2002か3か
そうですね、2002ちゃうかな、う
ん、ですよね、僕浪人してる時だったら多分2002やと思うんですけど、うん、そっからもう今すごいですね、そう思ったら、
うん、そうやね、だって何回もボロフェスタ心折れそうになって、ね、やめそうになってるのに
場所が変わったり、うん、結構いろんなフェーズがあって、まあ、うん、でもジャックさんはこうどうなんですか、まあ、初期の頃は中枢
として最初、初期一番最初とか行ってなくて、
はい、
2回目に呼んでもらったよね、
ああ普通のバンドで、
うん、で3、まあその辺でちょっと仲良くはなったんかな、
はい、
まあ、
うん、その時はあんま仲良くなかったですか、
いやもう仲良くないよ、
マジ
っ
すか、
うん、仲良くないよ、ずっと仲良くない体でボロフェスタも一緒にやってたからね、
あまあまあその感じ
は確かに、そういうプロレス感というか、
はいは
い、
分かる分かる、
うん、でもまあまあそのボロフェスタの中のオルタナ組というか、だから言うたら、はい、勝手にステージ作って俺やったりしてたよ、
ね、それは
最初のね、ドッポ出てもらったり、
はい、うん、そうですね、
そのドッポ出てもらった前とかはほんまに勝手に作ったし、あのタイムテーブルとかも発表してなかった、なんか当日勝手にやるぐらいの緩いノリで、うん、だろう、うん、まあで、まあやっぱりもうベトロで働き出すとそんなにそのがっつり関わることはやっぱり俺にはできへんのと、まあ俺がやりたいこととボロフェスタは多分全然違うと思うんで、もう企画とかには関わってはないですけど、
あ、もう今現状はじゃあもう全然
そうやね、まあただベトロ
会場で使ってくれてるし、うん、
なんかそこのうまいことうまいこと、
はい、まあちょっとフォローというか、
うん、
全体的な部分
もそうやね、
あれぐらいでがっつりいわゆるボロフェスタの主催者として名を連ねてることはもう
全くとは言えないんじゃないかな今は、うん、
なるほどね、どうですか、逆に今の立場から見て、
うん、
ボロフェスタあのイベント今毎年、
いやもうだから俺はもうボロフェスタなんかがあるから面白くならへんのやって思ってた時期とかもあるんやけど、はい、でも今言ったようにそのね、ベッドみたいなバンドベッドみたいなっつってあれベッドとかが出て、それで名がちょっとでも知らないとこに届くんやったらいいなと思う一方、そうやな、でもなんかもう、そうなんかもう定番みたいなものがぶっ壊れて新しい分が出てこへんから面白くないんやみたいなのを思うとこもやっぱりあるけどね、
前からね、そのまあ、それこそ日程ぶつけてもっとちゃうことのやつが出てきてもいいみたいな
話
ね、してたりはしますもんね、まあ、現状なかなかカウンターが生まれてくるだけのものはもしかしたら
ね、あの規模のものにだから規模もでかくなったしな、多分、うん、
まあね、すごいなと思いますよね、一番最初始まった頃の感じから見たら今の形っていうところまでこぎつけたというか、
うん、
そこまでたどり着いたの、うん、確かになかなか他にも例のないことなんかな、
そうやね、あんな、まあ、あんなズダボロの感じで、まあ、ほんま適当な感じでやってたと思うよね、俺もなんか一緒にやってたから
一番最初はそうですよね、絶対、
うん、もう酔っ払ってたし俺めっちゃ
ですよ、ね、いや僕だからあれはでもボロフェスじゃなかったかな、ジャックさんがその打ち上げセーブボードの机に思いっきりダイブ
はいはい、
してたの覚えてます、あれボロフェスタじゃなかった
の、分からんけど、そんな、そんなことはよくしてたかもしれない、うん、
あのボロフェスタスタッフの、
うん、
こう打ち上げ始まったんですよね、
はいはい、
乾杯みたいな、
はいはい、
そこにジャックさんがその机に思うものにこうダイブしてすごいこうどっちらけ感という
か、いや俺は
グラスとかがバーン割れてああみたいな、
まずまぜよまず俺それ
あれ確かボロフェスタですよね、ドッポが出た時かな、
あれ
セーブコートです
もん。なんか俺そうやった、なんかユーキャンいいな、ユーキャン誕生日おめでとうみたいなケーキで言ったら、そのケーキを顔にバンってやるとかもそれでもほんまあいつ最悪やわみたいなな
りつつ、
俺なりになんかバランスを、本当にさもそっちのバランスないとあかんねみたいな、いや僕勝手遊ばせてもらいましたよね。確かに
それはでも大事だったの
かも分からない。いやいやいや、まあでは今だからもうすね、若いやつでちょけてるやつも多分いるんやろ
う
し。
そうでしょうね、うん、今だから向こうやっぱスタッフも新陳代謝で変わってるんですよね、
まあ、全然違う、うん、俺一応だからそのメトロで関わってるから、はい、メイリスみたいなのは見てて、うん、なんか、うん、なんか一時期もうほんまおっさんが頑張ってるような感じやったと思うんやけど、はい、でも俺そんなもそんな俺そんなことを頑張れへんわ俺はみたいなとこはあって、でもうん今なんかほんまこうメリスは入ってるからもう、うん、こんな俺誰やろかなこれみたいなやつがめっちゃやる気あるやんこいつみたいなみたいな、
そうですね、
なんかまあそれこそカンスライブ全然形違うやろけど、まあ、毎年やってるっていう意味でだからそのね回してるやつが変わっていって、うん、どうなんやろうね、いやすごいなと思う、いやなんかその、まあね、いや絶対に俺その最初に言ったけどメトロで働き出したのボルフェスタのきっかけやし、
はい、
ボルフェスタに足を向けては寝れへんねんけど、はい、そのなんかでもあの常に手放しであれこのイベントっすよとも思ってはないけど、
ね、
なんかちょっといろんな感情が、
うん、それはそうね、うん、それはそうですよ、
うん、
どこに中を見て中で関わり、うん、イベントが、まあ、ある意味一人歩きし始めてるわけじゃないですか、多分ボルフェスタも。
そうやね、うん、
それを見た者からしたらそんな一筋なんていかん感情があるんやろうなっていうのも、うん、やっぱ僕ですらありますから、ね、でも初期の頃だって僕ジャックさんが言ってたの、僕らに対しても言ってましたもんね、なんかこう絶対なんかこう何て言うのチケット買って入ろうとかじゃないやろみたいない
やそれやばくない
やいやそれ変な意味じゃなくて、
うん、
そのよ呼ばれて
あ、はいはいはい、
そのチケット買って入るのは尺やろと、
うん、
君らはと、
うんうん、
だから普通に大手を振って出演者として出れる時までこんぐらいの気持ちやろみたいなことを言われたの覚えてる
ん
ですよ。
そんな偉そうなこと、
いやいやでもそう確かにそうだな思って、そうなんですよ、うん、まあ結果ねその出してもらったりすることもできたんで、
うん、
まあ良かったですけど、なんかそういう、まあ、僕ら変にアンチ感みたいなありましたかね当時。
あったと思うよ、うん、あったと思うよ、うん、
そのまあねあんま言うとあれですけどその、
うん、
例えばじゃあスタッフとか中の人をやって中
の
人と仲良くなって出演するみたいなのは俺らは違うしみたいなね、まあ元々の出自が違うからサークルとかも入ってないしっていう、別にこう京都の中にいっぱい友達がいるっていうわけでもなかったから、じゃあどうやったらここのやつらに呼んでもらえんねんとか思ってたけど、意外とちゃんとやってたら呼んでもらえたみたいな、まあもちろんあるんですけどね。
そうだよ、そう
きちっとやってりゃちゃんと認めさせれてるのか分かんないですけど、まあでも自分らの結局見せる活動をがっつり外に向けてやり始めたら、その頃って結局自分らもめちゃめちゃうちにこもってたんですよ、
うん、
言うても、うん、こんなことやってんのに誰も見てくれへんって言ってたけど外に向いてなかったんですよね、
はいはい、
それがまあ徐々に外向きの活動っていうのが自分らで分かってきて、
うん、
どうすれば人が自分らの友達以外の人がじゃあライブ見に来てくれるのかとか、
うん
っていうのは多分少しずつ分かってきて、そういう頃にこうやっと届き始めて、それこそ地元バンド枠じゃないかもなんですけど、まあなんか呼んでもらえたりとかするのあったんかなと思うんで、結局呼んでもらえた時めっちゃ嬉しかったですか、
うんうん、
なんだかんだ言いながら、うん、まあ、だからそういうやっぱあって嬉しいイベントの一つではあるかもなんですね。いつでも呼ばれたいなと思ってますし、オールベストとか関西ライブも含め、
うんうん、
何かしらそういうのも僕らもなんか現役感というか、
うん、
これにこう選ぶバンドの名を連ねてるうちは一応現役感あるんかなっていうの
を、なるほど、
なんか恐れてるんですよ、老害になることやっぱり周りのやつの影響で、
あ、老害老害
老害扱いされることをすごく恐れてるんで、まあそういうジャクさんもそう2007、8年からいろいろ経て、
はい、
店長になったわけですけど、
あ、見てるね、
その生活環境とかもと大きく変わる中で、
はいはい、
バンドもまあ一貫して、うん、まあ、活動のペースは大きく変わりながらも、
うん、
まあ、フルードを続けてるじゃないですか、
はいはい、
うん、そのフルードに関するなんかこう例えば自分の取り組み方とかっていうのはやっぱ都度都度変わってきたんですか、うん、その一番先
もともと4人のナモさんいた時代があって、ああ、 その頃はもうバンドで、
うん、
まあやっぱ行こうっていうのは、うん、まあ20代っていうのもあって、
うん、そう
や
ね、
うん、そこからナモさん抜けてトリオになって、うん、
このまま終われない
、3ピースで、まあちょっとね、もうちょっとソリッドな感じで行くぞっていう時があって、
うん、
まあそこからまたメンバーも変遷して変わ
ったね、
うん、っていうのがあるじゃないですか、
うん、
バンドも変わってるし、
うん、
自分の
まあその
環境も変わってるし、
うん、バンドの方向性とか音楽性も、うん、まあまあその名前が抜けた時からは大きく変わってないかもやけど、
ね、
まあまあでも変わっていってると思うし、
うん、
どうかな
今それこそじゃ
ん、いや今はまあほんまとにかく俺は俺の思うかっこいい音楽を完成させたいんよね、うん、かそれは18歳の俺がかっこいいと思うではもうないかな、
あ、
うん、あの今の俺の一番かっこいいことを、まあだから結局手が届かないからバンドは続けてしまうんやろうなと思うんやけど、みんながどうかわからんけど、
バンド単純にバンド活動に割く時間とかっていうのは減っていくじゃないですか、
減るなと思う、うん、うん、なんかそうやね、でもそれは言い訳じゃないけど、まあその分なんか俺はメトロで働いてることは相当フィードバックはしてると思うし、
音楽に触れてる時間はある意味、
うん、
ぼちぼち増えて、ぶっちゃ増えてるわけですもんね、
う
ん、
まあ、それもでも逆に減ってたんかもなとも最近思う、
あ
のもう逆に音楽聴くの嫌やったから、メトロで働き出してからずっと、で最近もうあの DJ1 年生を始めて、
はい、
PC を始めて、めっちゃレコード買い出して、
あ、マジっすか、
うん、で、ああそうや、こんな、こうやって音楽なんか DJ がどうとかっていうか、あのもう一回音楽をめっちゃ聴くようになったんが俺自分的に DJ を始めて一番良かったことなんやけど、
ああなるほどね、うん、確かにそうですよね、
うん、そうやな、だからそのライブハウスクラブで働いてるから、まあでも出会わないものにはいっぱい出会ったかな、
はい、
そのテクノとかでも、あの自分、まあそういう意味ではメトロは懐は深いとかいろんなものがあるから、
うん、
俺はこういうのを今まで聞いてこへんかったけど面白いなみたいなのとかものすごく増えたし、
そういうものはじゃあまあフィードバックもやっぱある感じ、
うん、
今現状やっぱりジャックさんが考えるわけですか、その曲、
ああもうめちゃ、まあまあまあ、フグルはもう今の4人になってからだいぶそうやね、
デモっていうか、まあある程度
だからもうデモ作りますよ、うん、で俺大体最後までなんかこうって言ったって俺だけ決まってないって最後になる
んですよ、あ、全体像もやっぱり見ある程度見えた状態でやり始めて、
バンドの話したらだからまあそこで、まあ、一番やっぱこう口が達者というか、はい、あのガンガン息を出してくるのがビンゴで、
は
い、うん、まああとはやっぱあの3人とも俺の予想を超えてくるから、やっぱバンド楽しいなって、
そう、あ、うん、やっぱね自分の頭で考えてたもの
を、うん、
バンドで合わせた時に、
うん、
それより違うものが見えた時に、うん、一番
であやっぱ全然変わってもうたけどええやんっていう、だからバンド楽しいなと思うよね、
それは間違いないですね、うん、僕らもそれは見ちゃうんですね、
まあ、俺も頑固やとこあるんで、いやちょっといや違うねこれやねんてって言ったりすんねんけど、まあでもまあまあある程度やっぱりあのそれをこれじゃねえみたいなとかがあるとやっぱそうやなみたいな、
うん、
うん、
そのバンドの活動ペースとかっていうのはやっぱりでも、うん、ぐっとこう変わってくるわけじゃないですか、
なんかそうなんか常に変わってるから、常に変わってて今やっぱりこう今もうちにこもろうとしてるから、うちにこもろうなちょっと曲とか作りたい時期で、
その例えば昔みたいに、うん、もうライブとかがガンガンどうしようもできんとか、
あでもそうやねんな、ライブ断ることはやっぱりメトロで働き出してからはめちゃめちゃ多くなったかな、
そうですよね、
うん、
そういうのでやっぱでも歯がゆさもありつつ、でもまあそれはもう今のこのペースに合わせてやっていくしかないみたいな感じです、
それはそうかな、うん、まあ今ね太田君も結婚して子供おるし、
みんなねその、うん、やっぱり30超えたぐらいから、
うん、
僕らもそうですけど、そもそもの環境がもう激変していくわけじゃないですか、
うんうん、
そうやって家族ができたり、
うん
ね、仕事も当然あったりとか、
なんかでもほんま綺麗事だけ言えばそういうのがフィードバックできた音楽をや やれてるかな、やれてたらいいなと思ってはいるけど、
そういうのってメンバーとか誰の話はします？
え、
いや例えばメンバーの話
ね、俺あんまり話さへんよね。だから俺この間はだからおった前話す時に子供生まれるっていうのを聞いて、俺太田に子供が生まれる時がもう終わりかなと思ってて、子供が生まれるけど俺も後ろやるしなみたいな言って、マジかこいつと思って、ほんまに全然喋らへんから、スタジオの時、スタジオの時に音楽の話するだけやから、どうなるライブの予定
とか生活の話とか、そうそうそう、あ、じゃあそれちょっと熱いですね。
それで
向こうから言って
くれるの、熱いやん、子供生まれるけど俺は楽しいけどし、
それ嬉しいですね、
めっちゃ俺はね、よかった、よかった、ホッとしながら、まあもうこれはもう、
それはでも一つなんか強いですね、
うん、
メンバーでもそういうふうに思ってる人がいるっていうのは、まあ
うねうん、
まあどうしてもやっぱお子さん生まれたとかして、
うん、
ベースはね今までみたいに、じゃあ、まあ、もうフルードは今はもうすでに例えば遠征とか行くの結構厳しかも、
遠征はね、
あれになってると思うんですけど、まあ、うん、ね、そういうのも減りつつけど、まあこっちで曲作って、
うん、
やって、まあ、タイミング見つけて、もし行けたら、
ね、タイミング見つけて行きたいなと
思えたら全然やって、やっぱそれでやっていけるって感じですかね。
あ、まあ太田もやっぱ俺バンドやってないと意味ないしってやっぱ言ってくれて、うん、
それは熱いな、
あ、そうやったんやと思って、
なんかでもね、なかなかそういう話って特にバンドの中ではしないですからね、
うん、
バンドに対してどう思ってるとか、
うん、
普通話さないじゃないですか、そんな、
そうやな、
うん、僕も人づてに聞いたりとか、
そういいね、
あります もんね、誰かと誰かが飲みに行ってて、その時の話を聞くとか、
はいはいはい、
僕も逆にメンバーがいい日のとこで飲んだりとかしたら、めっちゃそういう話とか、まあ、僕は割としてるからあれですけど、しかもみんなに見えるとこでしてたりするから、
うん、
あれですけどね、僕らもだから いろいろ経てきて、まあ、まさにでもその太田さんの感じですけどね、だから、
うん、
やりたいなっていうのね、うん、ずっと思い続けてて、まあ、それこそフルートとかもやってくれてるし、
うん、
それこそもう生き残りじゃないですか、まあ、今やまあその、ね、メンバー編成変わりつつ、
まあ、
気づけば、
そう思えば
もう生き残り
ですよ、もう老害ですね僕ら
いやでも
いやいや、
ほんま思うんですよ、この前だってそれこそ星川さん、
まあ同世代、
同世代じゃないですか、
まあまあ、ワーキンが前からやってた
けど、僕らからしたらやっぱり高校生大学生の頃見に行ってたっていうのが、うん、頃やっぱ何しか出てたのは、
うん、
ワーキング、トリコ、フルートなわけじゃないですか、
うん、出てたね、
うん、で、まあまあ、形ワーキングはまあ形を変わりながら、まあね、今も結局まあまあ続いてるっちゃ続いてるけど、
うん、
バンドじゃなくなったし、
うん、
トリコも、まあ、新井さんやってるけど、まあ、
形はここにおったり、
まあね、うん、そこのあれはありつつ、
うん、
っていうので、まあまあね、桂さん桂さんでああやって やっているから、うん、そのもちろんみんな今のやってはることっていうのは目に入ってくるわけですけど、
うん、
まあ、フルードはフルードとして
としてやってるね、ほんま
やってるから、うん、結構やっぱそこは強いなと思いますけどね、うんうん、僕の京都を壊してってイベントだってもう気づけば何年やってんねんっていうところまで来てるでしょ、だって、
うんうん、やっぱりね、
それ大事やなと思う
んですよ、まあでもそんな感じやで、イベントもそんなもうここまで関わらへんやろそんなに、
いやいやいや僕らから、僕からしたらでかいですよフルードさんはやってくれて、まあ、たまに思うんですよ、だから僕らが見に行ってた頃の、まあ、ワーキングアッパーのカミングとかトリコ、フルード、
うん、
何しかウーララとかウーピーとかよく見に行ったら出てて、
うん、
みたいな人たちの頃の年齢も追い越し始めてくる
わけです。まあ、全然追い越してるやろな。
多分20代後半とかなわけじゃないですか、うん、20代半ばとかから、
うん、
もう追い越しててとっくに、
うん、
って思ったら自分らそうなれてんのかなとかってやっぱ常思いますけど
いやいや、全然そんなん、なんか東京でワンマンなんか絶対
できない。でもその
分からんけど、
この前ね、
何がいいかし
ら、ほんまにしょうもない話ですけど、
うん、
なんかこうもうツイッター上のまたあれですけど、なんかあったんですよ、そのとある人がね、
うん、
その来日ものとか、まあ、
うん、
そのちょっとまあエモ、まあ、言っちゃえばエモとかポストロック8系の来日ものとかがあるときに、
うん、
去年も結構あったじゃないですか、そういう来日が、
うん、
まあ、いろんなところであったんですよね、うん、で、まあ、今年もアナウンスされてるやつ、それこそ
言ってた
ミネラルとかまあまあいっぱいある中で
アメフトもこれやった
っけ。そうですね。でこう対バンが発表されると、
うん、
もうまあ僕ら世代言っちまえば、
うん
うん、30代
の
バンド多いじゃん、
はいはい、
いつまでやっとんねんあいつらみたいなことを言って若い子が言ってるみたいな、
うん、めっちゃええやん
っていう話
めっちゃええやんと思うけどねそういう
ので、うん、ああそっかそう思う人もいてんねやみたいなの結構っていうある意味だからそれこそ僕らが見に行ってた頃の、
うん、
ドットラインの来日とか、うん、あったら大概じゃあトリコ
まあね多かったしな
出てる
でも今思えばあんなに面白いこともなかったのになと、
ね、毎月
ほんまに思うんやけど
毎月どころか月2回来てましたから、
う
ん、
多い時そうやね
ほんまに
拍手みたいな
ね前来てくださいとか言うてみたいなそれなんかやっぱでもそういう感じ、まあ、世代交代あるにしてんのかなとか思ったり、うん、かとなんかその時僕思ったのはあでも僕ら世代もシップ曲やってんなと思ったんですよ、
うん、
あいつらいつも出てるって言われるぐらい今やってるわけじゃないですか、そういう意味では、うん、だからまあまあしぶとくやって意味あるのかなというのも思いつつでもそういうふうにこうあいつらって思ってるやつらがいるってことはそいつらもいずれこうね
そいつらバンドなんやろね多分
バンドでしょう
かバンドまあオーディエンスにそんな言われたらなんかちょっと嫌やけど
オーディエンスは辛いですけど
なんかね
まあなんかこうねそういうのをまたぶち破ってこう、
うん、
来るやつが絶対いるんやろうなと思うし、もうすでに多分めちゃくちゃおもろいことやってるバンドの方もいっぱいいると思ってるんで、それこそね20代すごいやつがいっぱいいるし、なんかそういうサイクルはやっぱあって、自分らが少しねそういうあの頃見てたワーキングとかクルードトリコの感じ、
もうそんなもんどうの昔にも、
ね。
そこじゃないでしょうってい
う。だからそこを超えなきゃあるんですよ、
ねうん。いやそこを超えてるでしょうが。
だから思うんですよ。なんかこうね結構言うてもまあしぶといじゃないですかね。だからフルードもしぶといから
しぶとい、ね。
それがすごいこう心強くてなんかこう結構面白かったなと思ったのがその僕このポッドキャスト去年の暮れぐらいからやり始めたね。11月ぐらいから。うん、だからそのほぼまあちょい僕より後なんですけど。
うん
エンズエックのボーカルの上杉さんとあのミッションアンダーンっていうのをファンジンとかやってたあの安藤さんっていう人、まあ、結構そのまあ言
う
たら劇場というかあの界隈のまあカリスマ的なファンジンやってた人が東京アンランドっていうポッドキャストをやり始めたんですよ。ほんまだからほぼ同時多発的にと、まあ、あっちは東京と銘打ってぐらいなんでもより音楽にフォーカスした何やったら音源かけたりするようなポッドキャストなんですよ。で僕はこうどっちかっていうとこう自分の周りにいるこう自分の話を聞いた人と話すっていうだけのあれを始めたんですけど
これ大丈夫なんでしょうかね。
全然大丈夫です。なんかそういうなんかのもあって僕ら世代とか、まあ、多分そのエンズイックの人とかも多分30代半ば後半とか40手前ぐらいなんですよ、うん、年的に、うん、
やっぱり
まあやってはんすよ、ね、そうやって何かしらこう、うんまあ、バンドももちろんやってるし
発信、ね、
発信その時にできる自分らの発信の仕方とかをやっててそういうのがすごいこう、まあ時ね、人見る人から見たら老害とそしたらいつまでの様っとんねんどうかしないですけど頼もしいなと思うし、うん、なんかこうジャックさんがそうやって、まあ、それこそメトロの店長として今いてっていうのも、
うん、
僕とかからしたらすごい頼もしいですよ。メトロ行けばいて、
うん、
関西ライブとかも極端だし今もじゃあもし何かポッて平日空きできたら行こうかなと思うわけじゃないですか、まあ、今ちょっと京都に住んでないんでちょっと行きづらくなりましたけど、
うん、
京都に住んでる時はちょいちょい仕事帰り寄ったりとかするようにしてたんで行けば、
うん、
まあねヤクさんいてるし、
うん、
ウィッスンみたいなことがあってっていうのはなんかすげえ僕としてはすごいありがたいですよ。で普通にそこでまた面白いものが見れて、
うん、
実際そういうのがいっぱいあったんで、うん、自分の全然知らんものがいっぱい出てて誰も僕のことなんか知らんし、ね、ある意味そこに行きゃっていう中でこうライブ見てそうかっこいいなみたいなっていうのがなんかそういうのをずっと思い続けたいなってあるんですよ。結局新しいバンドいっぱい見たいし、
うん
ね、なかなか、
まあ、これもだって新しい橋やと思うよ、ね、
そうなんですよ。
あれなんかまあちょっと俺が出ててなんか自分で言うのはあれやけどなんかまあね、
いやでもなんかいいなんか多分これ結構みんな同じようなこと言うけどあのやっぱりどうもね根がやっぱり俺もオルタナなんでなんかその マセライブとかでも50人いて一人ぐらいのやっぱ人生を狂ってくれたら最高やなと思うんやけど、ね、そのだからこれも僕のゴミ君の話とかでもやっぱりあれ絶対何人かめっちゃそれで、うん、なんかそういうきっかけの全部組み合わせやと思うから、うん、なんか
そ, うです、ね、
うん、でそれはなんかこうメディアには乗らないというか、あの大きいところでこうなんかの系譜みたいな、なんかそのやっぱ京都にも裏歴史ってあると思うから、
はい、そうですね、うん、
どっちかって裏歴史側やと思うから、
そうそう
ボロフェスタ側の表歴史や
った、そうなんです、表歴史のコラムいっぱいこの間出てきてるわけじゃないですか、うん、でも実は連綿とすごい裏歴史があって、
いやいや、そこもだから、ね、今そうそうそう、お互いやっててっていうのとかは裏歴史でだからそう、
うん、僕だからそう裏歴史側をしっかりこう、うん、あったぞっていうことを誰かが気づける状態にし
とき
たい、
まあそれはね、そうやそうやそうやと思う、でもまあなんか俺でもメトロの仕事はだからそれだから俺なんかもっとメディアがなんかメディア全員がメディアやと思うけど、うん、なんかそういうものがあるのは面白いと思う、
なんかこう
っていうのはずっと思ってたよ、
誰かが僕なんか最近そのウェブとかの可能性の一つとして思ったのがその僕の前アルバム、うん出す時にそうやったんですけど、
うん、
そのまあ、制作費が結構予算みたいなのが一応 あってしょうがないんですけど、はいはいはい、でまあ、制作費がまあグッとこうかかってたわけですよ、その予算に対して、うん、かなり、
はいはい、
だからもう PV とか、
うん、
その雑誌のね言うたらお金払ってやってもらうインタビュー的なものとかあるわけじゃないですか、
うん、
そういうのはもうほぼほぼできませんと、うん、ってなって、で、まあ、PV みたいなやつは、まあ、じゃあバンドの金で全部やり作ってもらいます
と
か、自腹でやりますって、まあ、みんなそうやってやってると思うんですけど、
うん、
でじゃあもうインタビューとかもじゃあいいです、もう当然その雑誌とかお金払ってやってもらっても多分僕らなんかあれ残らへんしみたいな、その代わり今ウェブとかやったらその、まあ、残り続けるじゃないですか、
うん、
ある意味
アーカイブ
として、うん、検索かけたらその記事が未だに出てくるとかってあるし、うん、まあ確か一昨日とかナタリーのインタビューとかってそういう強さなんて思うんですけど、うん、まあ、そこにも行けなかったんで僕らはなら、まあ自分らでちょっと山田君であの睡眠を手伝ってもらってちょっとそういう一応検索かけた時に出てくるような形でウェブ上にインタビュー残そうかみたいなこととかを、まあ、ちょっといろいろ協力してやってもらったりとかあって、なんかそういうやっぱ取っかかり残しっていう意味でのウェブは重要やなって思ってて、
うん、
だからこういうポッドキャストとかも何かのそれこそ京都の裏歴史に興味持ったやつが何かで調べた時に出て発掘されるものってあれば面白いんだ、
それ面白い
っていうふうに思ってるんですよ、やっぱりなんかたまに ね、
まあ、山口君もだからそういう気質のとこはあるやん、
ね、
要はそのまあだからバンドで企画もやってるやろし、
う
ん、
そう
なんか音楽やるだけじゃなくてなんかそういうことも楽しみたいというか、
う
ん、
そうですね、せっかくなん
で、そういうの好きやんな、要は自分のいないところのでもそういう話とかが、
そうですね、
うん、
たまにそうやってね無双するんですよ自分、あの、まあ、昔橋本とかどっかの橋本とかでもよく喋ってたんですけど、うん、結構でも俺ら面白いことやってるよねみたいな話してたんですよ当時、うん、でこう例えば札幌とかのシーンとかっていうのが90年代ぐらいの、
うんうんうん、
でまあ後々いっぱい、まあ、ブレイクしたナンバーガールとか売れたタイミングとかでいろいろ語られたじゃないですか、
うん、
でムックボンドが出たりして、うん、それこそいろいろ発掘されてたわけじゃないですか、そこからもうなんかそういう、でも京都とかも、
うん、
じゃあ90年代後半から2000年代前、まあ、2010年ぐらいまでとかでバーって実は、まあ、京都だけに限らないかもしれないですけど結構あって、うん、いろいろなことが多分あって、その時々で面白いことやってるやつがいっぱいいて、そういうそれこそ裏歴史っていうのは絶対あるよな、
うんうん、
いつかこれを知るそうか俺たちがみたいな。ただ仕事中なの、まあ、それは当時の自分らの、まあ、自治行為っていうか、自分らの慰め言ったんですよ。いや俺らおもろいことやってるから、絶対後から誰かが気づいた時におもろいから。でもそのまあ。ね、これは後付けかもしれないですけど VA 作ったりとかしたじゃないですか、
いやいや、
うん、あれとかも誰かがどこから気づくかもしれんと、
うん、
こんなことがあの時起きてた、
うん、
こんなバンドがあの時いてしょっちゅうスタジオとかで、
うん、
まあ、100、5人、10人とかでライブやってたよっていうことがなんかこう振り返れたら面白いなみたいな話を多分当時してたんですよ、なんかそういう感じで結構僕今重要やなって思うのはその一昨年の夏に
メトロにも一回声かけたと思うんですよ、
はいはい、
スイングセットっていうバンドが来日するってなって、
はいはい
はい、プレイデッドシーズンっていうところのバンドと2つで回るからちょっと箱探してるって今日の企画してくれって言われて、はいはいはい、で確かメトロも聞いたんですよその時、うん、確かあまあちょっと気分、うん、回ってるやっぱ土日は結構
なんか、ね、みたいな結構聞いてもらいながら
で同時進行でみたいな、まあ、その時にキングナノとかやったんですけど、
うん、
その時にそのスイングセットとか
やってた
メンバーに聞いたら、うん、そのまあそういうバンドがなんていうんですかね地元のかっこいいバンドみたいっていう話 で、う
ん
う
ん、でなんか歴代バンド
みたい
な
で呼んでる人ら側ら的にも、うん、がっつりそういう山内君がかっこいいと思うバンドとか、うん、今いいって思うバンドを別にそんな変な客呼ぶとかそんなんいらんから、うん、集めてくれへんかって言われて、まあ、その時のブッキングはオッドアイズ、マイ X、ジルコニウム、
う
ん、僕らで、
あ、そうですね、
まあ感染っぽいっちゃ感染っぽいかもわかんないですけど、
うん、
まあもう僕の好きなバンドだけよくやったんですけど、うん、その時にその呼んでたレーベルの、まあ、バルーンズのドラムの藤本さんがやったんですけど、はい、言われたのは そのツアー全国、まあ、全国というか名古屋、東京、京都回った時にその全国に流通させる音源をどのバンドも出してるっていうのは京都だけやろ、ボッドアイスもマイクスも15人も自分らで全国に流通させるような音源をちゃんと出してると、うん、それがもう売れる売れへん別の話で、それって残るじゃないですか、
うん、
もう10年、まあ廃盤にならなければ5年後10年後アクセスしたのに Amazon で調べれば出てくるし、
うん、
ユニオンの中古に残ってるしみたいなことになるから、それってめっちゃ重要なことじゃねえみたいなことを言われたんですよその時で、あ、なるほどと思って、
うん、なんかその時に残すことね、
やっぱりなんか、うん、まあ、京都のバンドってここちゃん違うかも分かんないですけど、結構そこって意識的だなと思って、なんかそれこそ全国に流通させるっていう部分とかっていうのも結構みんなやってるし、そういう意味で裏歴史っていうのもしっかり紡がれていってんのかなと、ね、まあ、フルードのもね、それこそ、まあ、UK の頃のアルバム今手に入るのか、
どうなんやろな俺もそう調べてないけど、ね、でもあの毎月あの何枚売れ、ま、
来ます、
なんかあの半年1回ぐらい、
はいはいはいはい、
1枚とかやけど
あ、でも
まあまあ
コツコツ、
うん、そうだね、
一応在、ね、あってっていう、
まあまあまあ、そうそうそうそうそう、
あれだってロストエイジも最初の EP って
、いや同じ同じ、
ね、そうそうそう、7月何で
したか
ね、
そうそうそう、7月21日は俺は覚えてるわ、ね、自分の CD やから
僕だからそれそれこそ入荷日に行きましたよ、
ね、マジで
サインのスタイル
で、サインスタイ
ル7月の20日か21日かどっち
かに、21やったような気が
するけど、21が多分発売日で、
うん、
それこそ前日の20日とかに20日か21日か忘れたんですけど、メトあのウーララでライブあったんですよ、自分らのライブか
サラディワノッツとか
なんかの来日やったかもわかんないんですけど、
うん、
あって、でちょうどサインに行ったんで、
はいはいはい、
サインのスタイル行って買ったんですよ両2枚とも
ありがとう、ありがとうございます、
それめっちゃ覚えてるんですよね、そうそうそうそう、その頃、その頃から時は流れましたね、
時は流れましたね、
喋ったことなかったですかね、その時
は、いや、どう、俺ダイアリティのライブをなのに見に行って、
はいはいはい、
打ち上げ行ったんよ、なんか知らんけど、
それあれ、何、
ね、カトマンのなんか
ナインティデイメン
の、うん、
リメイキ、
リメイキなんか出てたっけ、
出てました、出て
ました、打ち上げ行ったら覚えて
る、はい、ありましたね、
うん、
その時喋りました、
その時に喋
る、その時でもあれでしょ、確かスクロールも出た、
スクロール出た、ダイアリーディーズのスクロール出た、
そうそうそうそうそう、うん、そうだ、
なんかリンゴとか行かかった、
行きました、あの頃定番やったんですよ、
うん、
リンゴ行くの
が、リンゴ行ってたよな、遠いし、
あの空手の来日があったじゃないですか、アップ神が仕切って、あの時に僕らは初めてそのドットラインのイベントに呼んでもらったんですよね、
はいはい、
まあ、アップアンドに呼んでもらったんですけど、
はいはい、
で打ち上げとか初めて出て
バイタル
と、
はいはいはい、
そしたらあの頃ひょっとしたら定番やったんですかね、なんか打ち上げリンゴ行ったんですよ、なぜか
行ったことない、あの時だけやったわ
マジで、あ、じゃああの時たまたまやったんですか、面白がって行ったんですよね、
か行ってなかったし俺、う
ん、それから宿が近かった、なんかあったのかも分かんないですよ、うん、事情が、え、なんかウーピーで軽く打ち上げた後にリンゴ、
うん、
行ったら向こうの人喜ぶじゃないですか、
まあそうやな、面白い
な、何やねんこれみたいな、僕らのリアクションとちょっと違うんですけど、おいなんじゃこれみたいな感じで喜んではって、結構盛り上がって、ね、なんかそれ以降その後エターナルズ、
エターナルズか
もうあって、ナインティネームも全部ね、リンゴ連れてても、
エターナルズ、俺エターナルズ俺大盤したと思うんやけど、
あそれ多分2回目です、
2回目なんや、あそうだ、
ね、1回目はネガポジなんですよ、
はいはいはいはい、
次 UP でしょ、
うん、やばいな、ちょっと完全に懐かしい話じゃないこれどう大丈夫、
いやこういうの聞いたがってるよね、
はいはい、
こういうのだっ だってあの頃なんか客全然入ってないじゃないですか、 90 デーメンも僕の記憶で確かに40人とか
な
んです
よ、そうやな、
そうそう、だからあの頃はね狂ってましたね、
うん、次々と
毎月誰か来て
あれ名前忘れた、ウーララとかでね
フルードよく出てましたからね、
出してもらってたよ、うん、でそれにも行ってたよ、だからあのそんなにやっぱ全部出れへんかったから、
はい、
カレントミラーとか、
そうそうそう、
まあトゥルトリコとか、
カレントミラーよく出て
ました、ね、それこそセイカのその当時の若いバンドとかも
出てましたよね、
まあああいう感じになってくれたら、とにかく刺激がやっぱり外から来てたよね、
う
ん、要は
そうですね、うん、まあ、カトマン、その当時のカトマンさんのそのバイタリティもすごかったんでしょうし、
いやすごかったんやろね、
あ
ん
まり、あ、ね、よく
考えたら、
まあね、適当っちゃ適当かもわかんないですけど、でもやっぱあれをやれるのはすごいですよね、うん、いろいろ言われてたとは思うんですけど、うん、けどやっぱり今から振り返ればあれをまあ実行させれてたっていうのはやっぱすごい、後の影響とか、
まあ、影響受けてるやろう
しですからね、実際僕らなんてもろに影響受けてるわけなんで、それこそも僕らのカトマンさんが見出してくれてっていうのもめちゃありますよね、もともと
まあね、僕もそれで初めて見たわけやし、
大きかったですか、当時それこそ空手と初めてやった時に、うん、カトマンさんがブログに僕らのこと書いてくれて、ダイアリーツリーの、うん、そっから一気にこうなんかデモとかの欲しいんですけどみたいなメールがいっぱい来てみたいな、しょぼかったね、今思えばめっちゃしょぼいんですけど、でもそっからなんかベースとかで取り扱ってもらうようになって、うん、みたいな、でこう東京のディストロとかやってもらえて、で東京呼んでもらえてみたいな、
うん、
ヘブン、しかもヘブン・イン・ハーモンズですからね、最初呼んでくれた、今思えば
すごいね、
ヘブンなんでね、ロシアのフェスとかでめちゃめちゃ何千人の前でやってるバンドが、
そういうアンダーグラウンドネットワークみたいなものが今京都にどんだけできてるかな、だからそういうなんか、うん、紹介したりはたまにするけど、
うん、でも、
まあ、そうなんか、
ね、どうですか、ポンって出ていく道筋はもっとできてるっていうのはないですかね、全国的にこう目に触れる、
うん、なんか ね、まあ、今なんかサウンドクラウド族とかバンドキャンプ族みたいなのもあるやん、
はいはい、ありますね、
で実体のないようなバンドも
確
かに、ね、なんかまあそれも今の時代っぽいなと思う、なんかバンドじゃなくてもさらに言
う
たら、
う
ん、
そうですね、
あの音源だけ発表し続けるというような活動の仕方もあったりする
の
か
なと思うけ
ど、まあやっぱり現場をやってる人間なんで現場の魅力を伝えれるようにならなあかんなとは思うんだけど、うん、まあ、でもレーベルの名とかにはね入れやすくなってるかもしれない、
なんかね、そういうのはあるかなと思うんですよ、まとめに
長くなってますね、はい、
まああのそういうなんかジャックさんもいろんな音楽への、まあ、今も現状音楽に携わる形で、まあ、飯を食ってるというか
飯を食ってます ね、
はい、なったわけですけど、
ってますよ、
はい、その中で、まあ、ある意味バンドにすごく近いところで、
うん、
まあ、純バンドもやりつつ、
うん、
バンドに近い目線もありつつでやってられると思うんですけど、いろんな世代のバンドを見てこられてると思うんですよ、
うん、まあね、うん、
その中で、まあ、もがき苦しみのやついっぱいいると思うんで、
うん、
まあなんかメトロの店長としてでもいいですし、フルードのジャックとしてでもいいですし、一田中としてもいいですし、
エールを
なんかこう一言メッセージを最後いただいて、
え、今のバンドマンに、
今の、まあ、バンドマンに、そうですね、
難しい
お前ら俺の音源送ってこいでもいいですし、
おお。そういうたそれやなって
話です、
うん、僕とか、まあ、利用してもらってなんぼやと思うんで、ただまあ 僕もそんなに どんだけ開けてるかな自分の価値観っていうのは分からへんけど、 まだまだ俺今の音楽めっちゃ面白いと思うことがいっぱいあるんで、なんか一緒に面白いことできたらなとはね常に思ってるんで、なんやろ難しいな。まあもうほんまに、うん、メトロはなんかこれ一番よう言われるんだけど、はい、敷居が高いみたいなイメージみたいな、まあ、学生の子とか、
まあね、
いや、ね、そんなことはなくて、ほんまにオッドアイズのアルバムのコメントでなんか、はい、敷居何やったっけ、谷さんがなんか書いてたの、はい、なんかちょっと忘れたけど、はい、敷居とかない、敷居、はいはい、バンドには敷居があるみたいな、はいはい、オッドアイズの音楽は敷居とかがないみたいな、なんかめっちゃそれ面白かって、ほんまにまあメトロはそういう場所でありたいから、うん、別に京都でも京都じゃなくてもこれを聴いてる人でなんかまあ京都で僕はメトロという箱をやってて、面白ければ何でもいいと思ってやってるんで、それこそ、うん、なんでちょっと何でも新しい音は聞きたいですね。
でもガンガンこれからもメトロの店長として、
まあね、もう後に引けんわなっていうのはね、うん、まあメトロはでも本当に広いと思うんで、うん、なんか何でもよろしくお願いします。
すいません、ありがとうございました。じゃあ、
はい、
次はカラオケ、
え、カラオケ
を行きましょう。
カラオケのカラオケのポッドキャスト知るやろ。
ね、そんな感じで、うん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、ということで、ジャックさんでした。メトロフルードのジャックさんですね、でした。まあいろいろなライブハウスをやっぱりの店長、そしてまあメトロっていうのが、まあ、クラブでもありライブハウスでもありっていう、まあ、非常に京都の中でもいろんな幅広いジャンルの人とかが出演しているところでもあるので、まあ、なんかそんな今そんな感じのところの店長になって、まあ、いろいろ思うこととか聞けて、すごい僕もあんまり最近なのでそんな風にジャックさんがなってからはゆっくり話す機会とかもあんまなかったんで、すごいいい機会が持ててすごい良かったなと思いました。そんな感じでした。いかがだったでしょうか。まあ、引き続き、いろんな意見とか出演依頼とか、募集してますんで、ポッドキャスト @petfrom.kyoto.com 一応アドレスも作ってますんで、よかったら、メールとか、まあ、ツイッターのアカウント、ベッドのアカウントとかにリプライとかなんか飛ばしてもらっても全然いいので、なんかそんな感じで、意見とかまたもしいただけたら嬉しいです。一応もう次回ももうガンガンやっていこうと思ってるので、まあ不定期ではあるんですけど今後も続けていこうと思ってますんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。ベッド山口のウェイティングルームポッドキャストでした。